こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントします。概要欄からぜひご登録ください。まあ、インフレ対策ということでですね、缶詰集めろということで、まあ、食料危機に対してですね、まあ、食料が、まあ、ちゃんとインフレ対策になるんだという話はしてますけども、缶詰ばっかり食ってると健康に悪いんじゃないかみたいなね、そんなご指摘を受けました。ですので、まあ、食料危機に対する考え方ですね、食料とは一体何なのか、お伝えしましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。まあ、
食料危機に関してですね、その缶詰をね、備蓄しようっていうことで横浜さんおっしゃってますけど、なんかこう、BPA やスズとかですね、缶詰食品には毒性のある物質が含まれているそうです。缶詰を頻繁に食べることになった場合、こうした物質による健康被害を心配するのですが、横見さんはどうやって考えてますかということですね。
このね、要はバランスだよね、バランス。例えば缶詰って本当にこの缶のね、中のコーティングとかでやっぱり BPA っていうね、ちょっと毒性物質があると、人体に取り入れてると良くないっていうのはあるんだけど、缶詰ってほとんどが、まあ、魚とかだよね。魚とか、あと、なんと肉のもあるよね。大体タンパク質なのよ。
はい。
タンパク質ね。だから、タンパク質をどうやって取るかっていうことで、その一つが缶詰なわけよ。
うん。
で、まあ、主食っていうのは大体、まあ、米だよね。で、米なんていうのは、まあ、なんていうの、真空パックでね、12度保管とかね、あるじゃない12度 C で保管するとか、そういうのでやっとくと結構長持ちしたりするわけだよ。で、この米っていうのが主食で、米プラス何かっていうおかずなんだよね。まあ、一番もう安くて簡単なのはふりかけ。
うん。
で、ふりかけだと、そうね、栄養が偏るわけよ。タンパク質ないわけよ、ここに。だから、ふりかけ、あと、まあ、漬物なんかもできるけどね。漬物は炭水化、これ、漬物。だから、漬物とご飯だけじゃ、これじゃふりかけだけじゃダメだよねっていう。だから、タンパク質をどうしても取らなきゃいけないっていうことで、まあ、その、一つとして、おかずの一つとして缶詰になってくるんだけど、じゃあこの缶詰が、ばっかり取るっていうわけじゃないのよ。だからタンパク質は他にもあるんだよね。まあ、うちなんかよく備蓄してるのが豆だよね。豆類っていうのは結構タンパク質あるから、大豆だけじゃなくてね、いろんなレンズ豆とかね、ほら、なんていうの？こちら、キドニービーンズっていうね、腎臓の形したっていうやつね。そんなようなとか、あるんだけど、で、そんなような豆備蓄してはいるよね。で、豆で、ほら、自分はグヤーシュっていう、知ってる？知らないよね。ハンガリー料理なんだけど、それが結構好きだよね。グヤーシュのパプリカと豆と、あと、まあ、牛肉なんか入れてね、煮込むんだけど、そのグヤーシュとか、そういうのをスープにして飲んで、食べてたりするけれど、だからこの豆とか、あと、だから肉っていうのがなかなかもう取れなくなる可能性があるわけよ。流通とか。だから今ほら、オランダでもそうでしょ？肉を食べさせないような形になってるわけじゃない？ね、窒素、酸化物とかそういうものを出さないようにという、窒素の使用量を減らすっていうことで、ね、牛肉の生産減らす。そしてね、もうみんな肉から、肉の代わりにタンパク質で、今世の中では虫食えっていう、もうこれがもうムーブメントじゃない。
虫。
ビル・ゲイツが、うん、虫。ビル・ゲイツがこういうふうに言ってんだからね。メガネのおじさんが。
虫を食いなさいということです、
ね。そうそう、だから、虫は嫌だなと思ってた。思ったら、どうしても肉食うか、まあ豆食うかとかもう決まってきちゃうわけよ、タンパク質取るのに。だから米には入ってないしね、このおかずのふりかけにもね、わずかしか入ってないよね、タンパク質は。 ほとんどみりんだとか糖分みたいなもんだよね。漬物だって入ってないし、だからこのタンパク質取るためにどうするかっていうだけだから、このバランスで考えればまあ仕方ないね、たまには缶詰でいいかなって感じなんだよ。
うん、
だから毎日じゃないよね。もちろん備蓄としてすごく長期保存できるから優秀だよね。もちろんレトルト食品だってそうなんだよ。レトルトもなんていうのかな、このほら袋の中のコーティング剤も缶詰と同じような物質入ってるから、だからこれがやっぱり溶け出すとやっぱり有害にはなってくるわけよ。だから毎日これ取ってると摂取量がすごく増えるわけよ、有害物質の、ね、有害物質の摂取量、ただ人間の代謝の中で結構出てっちゃうんだよ、普段の中では。だから毎日取ってればそれは蓄積されるけれど、時々取る分には全然問題ないよっていう感じだよね。だからここで考えなきゃいけないのは、もちろん缶詰の備蓄はいいけど、缶詰だけじゃなくてさまざまなものをね、備蓄するっていうことだよね。あともう自分のところの本当菜園で豆を栽培し、大豆とかね栽培したりしてもいいと思うし、まあ自分は納豆ふりかけってあれ美味しいね、本当ね。
まあ、
そういうの大好きだけど。
うん、横森さんが、うん、まあ、缶詰備蓄しようとかっていうふうにこう言ってますけど、うん、それはある一例にしか過ぎなくてですね、うん、要はもう缶詰だけ食えみたいなことじゃないということですよね。だからちゃんとその備蓄っていうものも、うん、まあ、バランスよくその、まあ、うん、米とか豆とか、まあ、タンパク質系とかのね、備蓄とかもやって、で対策さえしていればですね、毎日そんなこの缶詰ばっか食ってる、っていうことではないっていうことですよね。だから その点をこうちゃんとこう計画的にですね、まあ備蓄していくっていうことが重要だというお話ですよね。
はい、
はい、ご覧ました、ありがとうございます。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森カズテルが明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。